今晩はモナッシュ大学化学科の斉藤圭先生に科学の話もしくは研究の話について話を聞きたいと思います。斉藤先生こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。最近斉藤先生はですね、まあ科学者としてもしくは教授としてどのようなお仕事をモナッシュ大学でされてるんですか？
そうですね、自分はまあモナッシュ大学というところの理学部ですね、はい、ファカルティオフサイエンスの、まあ、スクールオフケミストリー科学科、まあ、化学科の方の科学ですが、まあ、そちらで、まあ、プラスチックの研究をしてますね、
はい、
特に最近だと自己修復性のプラスチックですね、傷がついても治るようなプラスチック、まあ、よく最近はいろいろ研究されてますが、携帯電話とか、そういうものにの画面が、まあフィルムが貼ってるんですが、そのフィルムが傷ついても、まあ、自動的に治ってくれるようなフィルムのようなものを開発しようとしていたり、あとは、まあ、自然界にある木とかですね、
はい、
植物を、まあ、うまくプラスチックに変換できないかな等の研究を進めてますね。
うん、よくそのようにですね、その大学の先生とかですね、研究者がですね、何々を研究してますっていうことの話を聞くと、じゃあ実際にはですね、一日のうちでどのようなことをされているんだろうってよく思うんですけれども、その斉藤先生の一日というのは大体どのようなことをされてるんでしょうか？
そうなんですね。その辺は多分皆さんなかなか触れる機会もないと思いますし、
はい、
自分もよくですね、言われるんですが、そのやはり大学の先生も先生という、まあ、他のですね、高校や中学校の教員と同じように夏休みがあるんですかとか
、はい、
いろいろ聞かれたりするんですが、
はい、
まあ、実はまあ結構教員なんですが、半分教育半分研究というふうに言われてまして、
はい、
授業があるときですね、
はい、
は当然、まあ、セメスター中ですね、
はい、
こちらの大学はまあセメスターがありまして、セメスター中はまあ、授業を教えてるんですが、
はい、
まあ、で空いた時間に研究で、まあそのホリデー中ですね、例えば今ですと、夏休み等の、まあ、サマーバケーション中は当然授業はありませんが、大学院生は、まあ、そのセメスター関係なく大学に来てますので、その大学院生の面倒を見つつ研究を進めるということで、どちらかというとセメスター中は教育がメイン、休み中は研究がメインのような生活をしてますね。1日と言いますと、これなかなかちょっと説明が難しいんですが、研究を進めるためには実はですね、研究費というお金がいるんですよ。
大学からただでくれるんじゃないんですか？
そうなんですね。残念ながら、はい、大学というのはですね、まあ、僕らは教育をしますので、教育のための給料は大学から出てるんですが、
はい、
研究のための研究費というのはですね、まあ大学からはまあ出ないんですね、まあ、大学によるとは思うんですが、
はい、
まあ、ほとんどの大学はですね、研究費は研究者が自分でどっかからもらってくるものというか取ってくるものというふうな意識をしてますので、
はい、
まあ、その研究費は外部から取ってくるということになりますね。
その外部から取ってくるっていうのはどういうところから取ってくるんでしょうか？
そうですね、は
い、
一般的にはまあ国ですね、国のがまあ研究費をまあ配分というのは言い方が、まあ、合ってるか分かりませんが、ある、まあ、研究費を国が持ってまして、それをうまく配分するために、まあ、僕ら申し込みをするんですね。このような研究をするのでお金を、まあ、研究費を、まあ、配分してくださいと、
はい、
まあ、そのための審査がありまして、まあ、その審査に受かると、まあ、国が研究費を配分してくれると。それ以外には基本的には企業ですね、
はい、
まあ、企業に訪問して自分がこういう研究をしているので、まあ、企業に役に立つかもしれないので研究費を、まあ、支給してくれないかとか、そのようなことを、まあ、企業側に訴えて研究費を集めるというふうな言い方なんですが、まあ、そのようなことをして、まあ、研究費を集めて研究を進めるという感じになります。
話を聞いてるとですね、研究者といえども起業家精神もしくはそのオントロナーシップっていうのがすごい必要ではないのかなと思うんですけど、どうでしょうか？
そうですね、まあ、これ文系と理系では全く違うんですが、
はい、
まあ、理系の場合はですね、特に研究費がないと研究がなかなかできないということがありまして、
はい、
まあ、文系の方ですとある意味そのパソコンと、まあ、資料図書館があればなんとか研究ができるみたいな方もいらっしゃるかもしれませんが、理系の場合はやはり実験等をしますので、
はい、
実験器具を購入したりですね、実験装置を購入したりせざるを得ませんので、まあ、どうしても研究費がないと生活ができないとなると、まあ、僕結構まあ皆さんに説明するといいんですが、まあ、自営業みたいな感じですね、
はい
はい、自分でまあ研究費をまあ営業をして、
はい、
まあ、研究費をまあ集めて、その研究費でまあ研究をすると で、うまくいけばより研究費が入るようになるし、うまくいかないとその研究はなかなか進められなくなるというような形ですね。
なるほど。ということはですね、はい、まあ、リサーチャーだからといってリサーチだけをできるのではなくてですね、まあ、会計とかそのお金の振り分けとかですね、その管理とかも全部自分でしなきゃいけないということなんですか？
そうですね、はい。まあ、これもおそらく大学によっては違うかもしれませんが、
はい、
まあ、オーストラリアの大学は基本的に、まあ、一人一人が自営業の形ですので、研究費の管理や、まあ、どのような研究を進めていくか等の、まあ、スケジュール管理やですね、あとは、まあ、出張等、まあ、どの学会に行くか等も全て自分でいろいろ計画してやらなきゃいけませんし、かなりいろんなスキルが必要となる職業ではありますね。
うん、はい、まあ、言ったらプロジェクトマネージャーみたいな、どこにお金を投資するか、どこにお金を使うか、どこでお金を節約しようとするかということも考えなきゃいけませんよね。
そうですね。ですので、まあ、一日も実は意外と忙しくてですね、
はい、
今日一日の予定とか言いますと、まあ、当然朝は、まあ、ミーティングですね、共同研究、まあ、研究っていうのはなかなか一人では、まあ、理系の場合は進められないので、
はい、
専門家が集まって研究をすることが多いですので、その他の専門家の方と会う、または研究を進めている大学院生の方と研究をしますので、
うん、
まあ、ミーティングをしますので、
はい、
実際例えば自分の場合は今10名ほど博士の学生が自分の研究室にいますので、
はい、
1週間に1時間はその学生とミーティングを入れ、なおかつ、まあ、実験室にいてその実験を見なきゃいけませんので、
はい、
その時間も取られますし、あとは研究者とのミーティングが取られると。あとはその学生の発表を聞くとかですね、まあ、こういう研究をしているので、まあ、こういう発表をしたいという時のその練習に付き合ってそれを聞くとかですね、まあ、今日の僕の予定ですと、まあ、朝一で、まあ、共同研究者との研究ミーティングですね、
はい、
その後、まあ、これはちょっと教育になるんですが、他のところの、まあ、試験問題の採点とかが今日に入りまして、まあ、それをしてですね、で、今日の、まあ、午後1で学生の研究発表の、まあ、練習に付き合って、
はい、
この後、まあ、スカイプで博士の学生とミーティングがもう一つ入りまして、で、その後は科学の学会をですね、自分があるオーガナイズに関わってまして、来年学会をオーストラリアでグリーンケミストリーの大きな学会を開くんですが、
はい、
その、まあ、運営会議ですね、どのような学会を開くかとか、どのように運営していくかとかですね、そういうことのする会議が入っていたりしますね。
かなり忙しいですね。
そうですね、結構一日、結構スケジュール表を作るとほぼ埋まりますね。
うん、はい、しかもその性格も活動的な人でもないとこなせないっていうイメージもあるんですけれども。
そうですね、でもまあオーストラリアの場合はですね、まだ、なんていうんですか、日本の場合はですね、
はい、
そういう運営会議とかですね、共同研究者のミーティングが夜入ることもたくさんありますので、
なるほど、はい、
こちらはそれがないですので、
はい、
まあ、5時には皆さんスケジュールを他の方も入れようとし、5時以降はなかなか入れようとしませんので、
はい、
そういう意味では、まあ、5時以降は自分のための時間を使えるとかですね、論文を執筆したりとかですね、そういうことのために時間を使えるので、それはだいぶ恵まれている環境ではあるような気がしますね。
その論文の執筆なんですけれども、
はい、
その私大学でエッセイとか、まあ、ありますよね、シーシーを書かなきゃいけなかったり、はい、かなりこのストレスになるんですけれども、それが仕事なんですよね、リサーチャーっていうのは。
そうですね、かなり時間もそれを取られますね。例えば自分も来週末に、ある本のある章の執筆を依頼されてまして、
ほう、はい、
まあ、当然自分だけではなくて、まあ、博士の学生とですね、一緒に書いているんですが、
はい、
なかなか骨の折れる仕事ではありますね。
はい、頭が熱くなってきますよね。
そうですね、なかなかその普段の平日はそういうミーティングが本当にたくさん入りますので、
はい、
なかなかそういうものに集中する時間がなくてですね、はい、骨の折れる仕事ではありますね、そういう論文とか。で、まあ、僕らは論文を出すことが仕事で、論文の数で成果の方を、実績の方を作っていく仕事ですので、
はい、
はい、年間何本論文を出し、その論文がどれだけ他の研究者の方に見られたかとかですね、
はい、
まあ、他の研究者の方の論文に引用されたか等が僕らの研究者としての、まあ、実績になりますので。
なかなかシビアな世界ですけれども、はい、目に見えて数字となって現れてくる成果ですよね。
そうですね、はい、最近は特に昔と違って、かなりそういう論文とかですね、引用数とかが数値化できますので、はい、かなり、まあ、分かりやすくはなってきましたね、
はい、はい。今晩はありがとうございました。